皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなです。
今週もお菓子食べながらやっていきたいと思います。
はい。
今回は人気コーナー境界線協会です。
お
アソシエーションオブボーダーラインオンキャッチアップ、略して ABC やバウンダリーバウンダリー、秋の霊界をお届けします。
はい。スキャンダルキャッチアップ、サポーテッドバイ明治アポロ。
それでは参りましょう。キャッチアップ境界線協会2022年秋の霊界を開かせていただきます。はい。アソシエーションオブボーダーラインオンキャッチアップ、略して ABC、 バウンダリーバウンダリーと呼び方がいろいろ変わってきましたけど、
はいはい、
メンバー4人は協会理事、リスナーの皆さんは自動的に会員、メールが紹介された会員は特別会員となります。
はい。
それでは早速境界線協会に寄せられたメールを紹介していきましょう。
うん、
ザキタスさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。
こんばんは。
最近キャッチアップを聞き始めたものです。
嬉しい。
ミステリーツアーで大野さんと出会い、気になって聞き始めました。
大野さんファンやん。
すごくない？すごい。
ありがとう大野さん。
今ではシャープ65まで聞きました。
すごい勢いじゃない？
めっちゃ面白いです。今では月曜日の楽しみです、
うん。
さて、協会線協会役員であるスキャンダルの皆さんにお伺いします、
うん。
ワードの境界線ではないのですが、うん、スキャンダルの皆さんは現金と電子マネーの境界線、かっこ使い分けはありますか？僕は現金主義者で、この前とある植物園のカフェに行った時に現金払いができなくてカフェの注文ができませんでした、
うん。
これがデートじゃなくてよかったです。これがデートなら間違いなく振られていましたよね。
そんなことはない。
なるほど。
なるほどね。
現金と電子マネー、ね、
うん、電子マネーで支払うことが今は多いかも。
増えてきたね、
うん。
でも一人でどっかそうやって買い物したりとか、うん、カフェ入ったりするときは確かに電子マネーだけど、うん、みんなでご飯行ったりとかするときはやっぱ現金を持ってないと、
うん、そうだよね、割り勘するときとかにね、
うんうん、そう、なんか全然送金とかでも、うん、いけるけど、うん、でもなんかその時は現金出しちゃうかも、
うん。みんながね、その送金先のやつを使ってるとは限らないよね、
うんうん。でもそれも増えてきたけどね、
うん、結構ね、だいぶ増えたね、うん。
境界線だから一人か誰かと一緒かっていうのも一個の境界線やし、
うん、ちょっとなんか間違って小銭大量に持っちゃってるしとかは、
う
ん、
そうだね、
やたら小銭を使いたくなる、
はいはいはい、
重たいから
分かる、
うんうん。
どうなん、なんか1000円以上か、うん、それそうじゃないかみたいなところでも結構あるかもしれない。私
以上やと
と現金、
あ、金額が多くなると
多くなると現金使ってもいいかなと思うけど、うん、例えばじゃあコンビニとか入ってお水1本買うとか、う
ん、はいはいはい、
だったら電子マネーでピッてやった方がめんどくさくないなって思ったりはする、う
んうん。店員さんもきっとね、うん、楽やもんね、うん、そっちの方が、うん。
でも本当にその電子マネーが主流になり始めてからは、うん、現金持つことを忘れる、
忘れる時あるよね、
から あれないみたいな時は、
うん、あ、だからその自分 その現金残高を把握してないことが多いかも、
うん、
割と、
そうね、うん、お財布にいくら入ってるかみたいな、
そうね、そうそうそうそう、
分かってないかもしれない、
うん
うん。
電子マネー使う
と
か、
うん、
今月いくら使ったとか、
電子マネー、う
ん、
チェックしてない
か。でもチャージするときとかに、
あ、そうそうそう、あ、そうね、自分で ね、
あるもんね、うん。なんか感覚としては
カードを、クレジットカードをピーってするタイプの決済の仕方は私はあんまりしないかも、
うんうんうんうん。
交通系の IC とか、うん、それこそアプリとか、
うん、
で自分がチャージする系の電子マネーは使うかも、
うんうん。リナもそうかもな、うん。も現金主義でなんかそっちの方が安心で使いやすいっていう人がいるのもすごいわかる、
わかる、
うん。だけど結構思い切って 使ってみたら便利さにこう驚くっていうか、うん、もうそっちがいいってなる可能性もあるなって。
そうね、まあ、でも電子マネーだいぶ使うようになったわ、う
ん、でも電子マネー使う方がいいと思う。もうそういう流れやん、うん、もう世界的に。
そうね、うん、
だから現金も、
まあ、海外とか行ってもね、うん、まあ、電子マネーじゃないけど、うん、クレジットカードとかばっかりだしね、うん、
コロナ禍で増えたよね、うん、お金をあんまり触らないようにみたいな、ね、うん、
どっちも使える自分でいた方がいいと、うん、
自由でいいけどね、うん、
ザキタスさん、あれザキタスさん、さっきも送ってくれた人、
これエコフィーじゃない
よ、いっぱい送ってくれたんだ、
そうなん
そういうことか、
キャッチアップを聞き始めて、
なるほど、
もう勢いで、
ね、
ありがとうございます。協会選協会理事の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いています、うん、美味しいとうまいの境界線は何ですか？皆さんは使い分けなどしていますか？友達とご飯を食べているとき、食べた感想を言うのに美味しいって言いますか？それともうまいと言いますか？境界線協会理事の皆さんなら、鋭い視点で境界線を引いてくれるんじゃないかと期待してメールを送らせていただきました。
うん、
ということです。
なるほど、はい、これもいいテーマですよ、ね、うん、うまいってほとんど言ったことないかも。リナ、
リナはあんま言ってる感じないな、
一回もないかもしれん、もしかしたら。
え、聞いたことあるよ、結構ね言ってるんよ、自然に。
本当とっさがうまなんじゃない、
うん、
うまいっていうのは
全員結構言ってると思うの、うん、
私は結構言う、
うん、俺うまいなみたいなのはあんま言わないけど、
うまいな
わーって言っちゃう、う
ん、ね、自然に多分出ちゃうんやろうな。
でも美味しいも言う、
言うよね、うん、使い分けてるのかな。どうなんだろ
う、どういう違いなんだろう。
うまの方が早いんじゃない、なんか食べた瞬間に、
う
ん、
瞬発力がうま、
うん、うまって言う、
うま、うまは言っちゃうかもしれない、
言っちゃうね結構、
なんかうまいの方が、うん、なんていうんやろ、 B 級グルメとか、うん、なんていうんやろ、なんかみんな
ジャンクな感じの、
うんうん、ジャンクな感じする、
うん、
美味しいは、ま、何にでも使える。
などういう違いなの、なんか初めて食べてびっくりした、うん、その美味しくてびっくりしたみたいな時にうまって言っちゃうとか、
うん、
だけど美味しいの知って言ってるけど改めて実感して美味しいっていうかの違いとか、
なんか、なんかその食べてすぐに反応はうまだけど、うん、こう噛んで飲み込んで、うん、うわこれ美味しいみたいな、
そう、わかるわかる、
実感するの美味しいなんじゃない、うんうんうん、
スピード感、うん、やっぱり、ね、うん、感じる
スピード感はあるじゃん、
わ、うん、からんけどそんな感じか
そうね、瞬発力の問題かはなんか、
うん、
と思いました。やば、
うん、
あとなんか
なんだろう、
なんやろ、
ヤミ
いる、
ヤミ
ヤミボーノ
デリシャス
あんま出会ったことない、
いる、
そうなの、
そうなんだ、
へえ、
もうそれはもう世代の違い、うん、でも新しいその若い世代の人ってそういうの取り入れてるのあるよね、もう日本語として海外の言葉使うみたいな、
うん、なるほど、
ヤミーが流行ってるのか、
使ったことないわ、
使ったことない、
ヤミ
ー可愛いけどね、
使おう、やむ
やむ
やむやむつけぼ
次いきます、
はい、
ファジーなファブリックさん、ありがとうございます。
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんばんは。先日の境界線協会で服の境界線について議題が出ていたので、さらに細かいところについて議論していただきたくメールを送りました、
うんうん、
僕は現在素材の研究をしているのですが、
うん、
繊維と糸の違いを説明する際に戸惑うことがあります、
うん、
専門的な定義はあるのですが、それを言っても全然分かりにくいので、簡潔に分かりやすく説明するにはどうすればいいんだろうという感じです、
うん、
例えば丈夫な糸と丈夫な繊維という表現は どちらも違和感がないですが、運命の赤い糸が運命の赤い繊維になったら、これは違和感しかないです、皆さんは繊維と糸の境界線はどこにあると思いますか、この境界線を決めていただいたら、今後それを使っていこうと思います、
専門的なところで
どうぞよろしくお願いします。
専門的なところでは専門的な用語でやってほしいけど、
でもさ、専門的なこと以外にこう感覚をさ共有したい時あるやん。
イメージだけど、繊維の方がなんかこう絡まってるっていうか、なんていうの、
繊維の集合体が糸っていう、繊維がギュッとすると糸になるっていう、
わかるわかる。だから繊維はもう面やねん、面
面、そう、断面ってこと、断面じゃないの、
面、
そうね、そうね、
そうそうそう、もう形がこう一つに決まってないみたいな、糸はまあもうあの一本
まとまってる一本だよね。
糸は、運命の赤い糸は長いじゃん、繊維は長さとかじゃなくて、あのなんていうの、形のないもの、形はあるんやけど、
つなげるとかじゃないもんな、なんかイメージがね、
広いよね、なんかね、
ふわっとそこにあるっていう、運命の赤い繊維、
めっちゃおもろいやん。
運命の赤い繊維はすごいいろんなところに伸びてそうだもん
そうだね、
全然運命じゃない、
広がってそう
だ、広がってそうだよね、
なるほどなるほど、人脈みたいな意味
そうだね、わかる、
繊維は
合ってるんこれ
でもそう、そうやって説明するしかないよ、
ギュッとしたものがいいと思う、
そうそうそう、
それをさ、なんか仕事のさ、場でなんかやっぱ繊維は人脈みたいなもんじゃないですかって言って言ってくる営業マンとか言ったら買ってまうな
買ってまうんか
いやめっちゃおもろいやん
ってなって、専門的な定義あるって言ってたじゃん、
言ってた、
何やろね、
何なんだろうね、それをさ知らないままこうやって言ってるけど、
簡潔に言いたいんだよね、
感覚が分かればいいよ、だから、
でもさ、それはまみちゃんが言ってたことが近いんじゃないの、その糸は繊維の集合体だっていう、
じゃあ繊維はなんだ、布じゃないな、なんだろう、繊維はなんだ、素材のバラバラになった、
そうね、だから繊維の方がなんかこうもっと細いのがいっぱいバーって、
なんかさ、ふわっとしてるイメージじゃない、ふわふわ柔らかいイメージで、糸はもう結構しっかりしてるよね、
ギュッと、
糸は一本で目に見えて、繊維はな、顕微鏡とかで、
見
るとこうなんか何、いっぱい繊維がある
みたいな、繊維が集まって長くつながったものが糸ですって書いてる、
なるほど、
そのままだね、だからまみちゃんが言ってた、
なんか参考になったかな、どう
使っていくんやで、だって
繊維は人脈、糸は運命の人
そうね、人間関係で例えるとそういうことになりますね、
運命と人脈、
いかがでしょうか
違うと思う、
ないこれどうだったか教えて、
一回使ってみて
そうね、
でその相手の反応とか知りたい、
はい、じゃあ次いきます、
はい、
チャリンコさんからです、ありがとう、
ありがとう、
100回記念の生放送から聞き始め、サイレントリスナーでしたが、今回どうしても境界線を判断していただきたいことがありメールしました、この前東京 FM のとある番組を偶然聞いていたところ、パーソナリティの方が私の駄菓子ベスト3というテーマでトークされていました、その方はヤンヤンつけ棒をおすすめの駄菓子として紹介していたのですが、ヤンヤンつけ棒は駄菓子になるのでしょうか、というのも個人的にヤンヤンつけ棒は駄菓子ではないと考えておりまして、1. 駄菓子屋で見たことがあまりない、 2. 番組サポーターのメイジさんはいわゆる駄菓子を作っているに見えないヤンヤンつけ棒はどちらかというとスーパーのお菓子売り場で見ることが多い、
なるほど、
これらのことからヤンヤンつけ棒は駄菓子ではないと思っているのですが、スキャンダルの皆さんにとってヤンヤンつけ棒は駄菓子に当てはまるのでしょうか、体の半分がヤンヤンつけ棒で作られているに間違いないトボミさんにぜひともジャッジしていただきたいです、またお菓子と駄菓子の境界線についてもジャッジいただきたいです、ということです、
なるほど、
おもろ
ズバリどうですか？
私はね、駄菓子じゃないと思ってる、はいはいはいはい、贅沢品だと思ってる、はい、私は。
わかります。
だけど、明治さんはいつも駄菓子って言ってる、うん、あの全部のね、全部持ってきてくれるのを、うん、なんかソチャですがみたいなイメージだと思うけど、うん、駄菓子ですがって言ってくれるじゃん、うん、だから、なんて言うんやろ、謙遜なんだと思う。駄菓子は謙遜なの。
あの、なるほどね、
人による。
これちょっとどうかなって思う。
ヨーグレット
は駄菓子が、駄菓子に感覚的にだよ入りそうな気がして。
駄菓子屋さんにもあるもんね。
そう、
うん、でちなみにヤンヤンつけ棒もあるよ、駄菓子屋さんに。
そうやね、
ないとこもあんのかな。
ヤンヤンつけ棒は駄菓子ではないと思います、私も。あれ贅沢品です。
贅沢品ですよね。
あれ贅沢お菓子です。
なんか遠足で買うか買わないかみたいなところも結構、
300円以内のね、
以内に。
300円の使い方にもよるじゃん。
そうそうそう、だから結構私は細かく買いたいんですよ。
はいはいはい、
量をたくさん買いたいから、 あんまり大きいものとかちょっと値段が張るようなものはできるだけ入れたくないってすると、ヤンヤンつけ棒入らないんですよ、その駄菓子の中に。
だから駄菓子ではない、
ではないってことです。私もお菓子だと思います。
なるほど、うん、いやだからヤンヤンつけ棒って結構あの多様性あるお菓子やねんな、
うん、
どこの輪にも入れるっていう、
うん
う
ん、
あのお菓子のジャンルの輪がかぶってる、
はい、
真ん中におるタイプ、
うんうんうん、
別に全然駄菓子のこんななんかストリートな遊びもできるし全然もう高級なコンサートも行くし、うん、みたいな立ち位置、うん、どっちにも属せるみたいな、うん、やねんな、うん、だからどっちでもあるんやと思う。どっちでもあると思うけどな。
1個の基準としてでもやっぱ、うん、その我々世代としてね、その値段とか、うん、そのじゃあ、 あのジャケパッケージの、うん、とか関係なく懐かしいと思うかどうかみたいなところもある気がする。やっぱその遠足しかり、
うん、
その駄菓子屋さんしかりみたいな、
うん、
で見つけて、今見つけて、あ懐かしいって思うかどうかって言われたら、うん、ヤンヤンつけ棒は別に懐かしくないんですよ、私からすると、うん、ずっと好きだから、
うん、
でスーパーでも買ってたし、でヨーグレットも私は
現在進行形だからね。
そうなんですね、うん、はい、
なんか値段とかにもよるよね。60円以下で買えるもの、
うんうん、
っていうのは駄菓子って言われやすいのかなと思う、うん、
そうよね。
ヨーグレットもこの箱で入ってたら駄菓子かどうか悩むけど、うん、これがこう1個で切り取られて10円とか5円とかで売られてたら駄菓子って思うかもしれない。
パッケージしっかりしてるもんね、
う
ん、
バラ売りというのもあるんじゃない。
確かに、
うん、それもある
よね。1個1個包装で買えるもの、
ね、うん、基本明治から出てるお菓子は駄菓子屋さんにあってもなんかちょっと高級なスペシャルゾーンのイメージではある、
うん、
チョコレートという存在がね、
うんうん、そうやな、リッチや
もん。そういう、
うん、まあ、明治はほんまなメジャー感あるからそこがいいよな。
まあでもチャリンコさんもヤンヤンつけ棒は駄菓子じゃないと思っている。
それもすっごいわかるよ、
わかる、
うん、
今ってヤンヤンつけ棒いくらなの。
いくらなんだ
ろう、めっちゃ上がったんかな。
昔ってさ70円くらいで買ってたよね。
え、そんな安かったっけ。
今100円以上はするよね。
140円する。
140円は高級品だよ。
高級品です。
高級品ですね。
駄菓子ではない。
だってあんなさ工程があるわけですよ、食べるのに、
うん、
あれは駄菓子ではないよね、
うん、そう、なんか楽しさも余計にプラスされてるもんな、
うん、
味変できるなんてすごすぎだよ。
あーむずいな。いやだからどっちもいけるやと思うけどな。
でも駄菓子がなんか謙遜なのはわかる気がする、
うん、駄菓子は謙遜だ。アポロさんじゃない明治さんがあの駄菓子っていうのは意味はわかる、
うん、
全てお菓子、菓子そのでもうちょっとあのお上品に王をつけるという、
うん、あ駄菓子とは
茶席や贈答にも使われる高級菓子に対し、うん、主に子ども向けに製造販売される安価なお菓子。
安価というのがいくらか、ね、人によるよね。
そうやね。
もうだからまあお菓子じゃない、
基本お菓子で、やっぱ駄菓子屋さんにあったとしてもやっぱちょっと高級なラインやね、
う
ん、
駄菓子ではないという答えでいいんじゃないでしょうか、
は
い、
そうしましょうか。私たちの結論はね、
ヤンヤンつけ棒は高級品です、
高級品です、お菓子です、
はい、
ということでですね、ヤンヤンつけ棒のお話が出たので、うん、ちょっと一個お知らせです。これ先週もお知らせしたんですけど、来る11月11日はヤンヤンつけ棒の日ということで、うん、まあ、れっきとした記念日になってるんですけど、棒状のクラッカーを1と見立てて、そんな1が4つ並んでいるのが11月11日なので、キャッチアップでも1が並んでいるところに乗っかって新たなメールテーマを募集しています、
はい、
一度もメールをしたことがない皆さん、一番最初のメールを1行だけ送ってみませんか、第1弾ということで、そんなメールテーマを募集しております、
はい、
これはあのさっきもサイレントリスナーだったっていう話もあるんですけど、うんうんうん、俗に言うサイレントリスナーの皆さんに向けてのメールテーマで、一番最初のメールを1行だけ送ってみませんかということなので、うんうん、もう内容は何でも構いません、
うん、
とにかく1行でもいいし、今日みたいにこうやって、まあ、境界線協会みたいな議題を送ってくれてもいいし、うん、何でもいいのでとにかく送ってみてください、
うん、はい、
送ってくれた方々にはヤンヤンつけ棒をプレゼントいたします。
読まれた方にね。
そうです、
うん、
何が来るんでしょう ね、
最近あったこととか、ね、これについて話してほしいとか、うん、何でもありってことだよね。
何でもいいです、
何
でもいい、
ヤンヤンつけ棒は高級品ですってもいい
ってこと
で
しょ。あ、そうそうそうそう、それでもいいです全然、うん、ので、テーマ、まあ、自由っちゃ自由なので何でもいいので送ってください、う
ん、はい、
今日はもうこんな感じですかね。お題引きますか。うん、これについて
境界線のね、
境界線の、
うん、新しいテーマ、
次回のテーマを、うん、
次回のテーマ、
はい、だからまあ今回選んだやつについてのメールも送っていただければという感じですね、うんうん、いっぱい用意してくれたもんね、
うん、
です
どれか一つ選びますか。
今お題が書いてある紙を机の上に並べて選んでおりますが、
はい、うん、なるほどね。
これはどういう、
関西弁は何々とっていう比較じゃないけど、どこからがみたいな、
そうい
う話。
ああ
、なるほどね。
いや、それは5回入れてもらったんです
よ、関西弁。
リナの関西弁と、
うん、
さん
あ、全然違う、
全然違う、
うん、え、同じに聞こえるんだね、
聞こえる
ってこと、
うん、あ、そうなんだ、
全然違うけどね、
確かに、
違うな、私も分かる、さすがに。
でも本当に、あの、市とかにもよるし、うん、何々市にもよるし、うん、とか細分化したらめちゃくちゃあると思う。
えらい数だよね、
うん、
でもまあ関西弁っていうくくりではあるよね、うん、その、
う
ん、
そうなん
や、細かくは違うけど、
うん、それをあの次話した方がいいんじゃないですか。
そういうことですね。これやりますか、じゃあ、
うん、関西弁しますか。
そうしようか、うん、だからさ、そのどこどこに住んでて関西弁を話してる自覚があるっていうこととかも。
あ、なるほどね。
そう、
じゃあ自分が関西弁を話す、うん、最南端にいるとか
最北端だと思うとか、
エリアね、
うん、
気になる、
エリア気になるよね。だからその関西弁じゃない人間からしたらすごいなんか絶妙なラインなんだろうなみたいなところも
あるよね、
あるじゃん、
うんうん、しかも多分その大阪弁っていうものもあるわけじゃない、
うんうん、
でもそれは関西弁にくくられてることに対して、
ね、でもね、うん、大阪弁は関西弁の関西弁なの。
それも聞きましょう、
うん、それ
も
聞きましょうか、
ね、
そうしましょう。
そうですね、
じゃあこの関西弁にしよう。
そうですね、じゃあだからもう我こそは関西弁スピーカーだという方
ぜひメールを送ってください、う
ん、はい、
境界線境界で取り扱います。
怖いって、も
うちゃんとやった方がいい、
ちゃんとやるって何、
ちゃんとやった方がいい。
じゃあ方言喋りましょう、
はい、分かった、はい、教えましょう。
サポーテッドバイ明治アポロ。
さあエンディングのお時間です。
はい、
今日は久々に境界線境界やっていきました。うん、新たなメールテーマも決まりまして、次は関西弁について、う
ん、新たなんか
新しい議題、
うんうんうんうん、
新しい議題は関西弁ですので、
はいはい、
ぜひ皆さんそれについての境界線境界メールお待ちしております、
はい、
その他もヤンヤンスケボーにちなんだ、とにかく一行何でも内容がいいですよっていうメールも、
ヤンヤンスケボーにちなまなくてもい
いんだよね。ちなまなくてもいいんです、うん、
は
い、
ちなまなくてもいい、何かしらをいただけたらと思います。
そうですね、ヤンヤンスケボープレゼントしますので、はい、たくさんメールを送ってください。そしてライブ情報がいろいろと追加されております。まずは、発表したものだと12月17日土曜日メリーロックパレード2022ポートメッセ名古屋であります、
はい、
そして12月24日土曜日ベストクリスマス2022トヨスピット、こちらはワンマンになります、
はい、
で、新しく追加されたのが12月28日水曜日 FM802 レディオクレイジー2022インテックス大阪、
うん、
と、もう一本12月29日木曜日カウントダウンジャパン2022-2023が幕張メッセであります、
はい、
年末のね、フェスも、
うん、久々にフェス3本立てじゃない、
ね、
そうね、
わ、
年末から来年にかけてめっちゃライブしようと思ってます
ちょっとね、フェスいっぱい出られたらいいなって思ってるんだよ ね、
そうね、
しかもこのフェスの決まり方も、うん、すごい最近急に決まったじゃん。
そうやね、
出たいですって言ったら決まった、
うん、そう、もう偉い人に直接言ってみた
だから最近、ま、シムでも名古屋に行ったりとか、うん、大阪城の、ね、イベントがあったりとかで、うん、はいはい、
フリーライブね、
そうそうそうそう、行ってその場で約束を取り付けてきました、う
ん、はい、
はい、よかった、
いいライブしてなんか新しい仲間が増える機会にちゃんとできたらいいよね、
うん、そうですね、はい、なので皆さん年末まで一緒に盛り上がりましょう、
はい、
さあキャッチアップ、次回の更新は11月7日月曜日です。オーディは21時、 Spotify は22時配信予定です、
はい、
メッセージはオーディの番組ページから送ってください。というわけでまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバーイ、バイバーイ。